さて、それではゲストを改めてご紹介したいと思います。京都医療センター乳腺外科診療科長加藤博典先生です。ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
今日先生、京都からの移動でなかなか JR のハプニングで大変でしたね。
そうですね、天候不順ということで、はい、新快速とかがかなり乱れてしまって、なんとか間に合ってよかったというところです。
申し訳ありません、はい、ありがとうございます。今日の先生のお話を、ね、楽しみにしてらっしゃった方も、ね、たくさんいらっしゃるので、あのラジオを聞きの方、そして今スタジオ前にも、ね、楽しみにされてらっしゃる方いらっしゃるので、ではじっくりとお話を伺っていきましょう、はい、そしてあの加藤先生はあのパイグループサンダさんの主催されました10月の乳がんを知り考える日、こちらで2019年版の患者さんのための乳がん診療ガイドラインからと題して講演もしてくださいました。あのこれは、まあ、かいつまんでたどんなお話をこの日は講演されたんですか？
乳がんっていうのはかなり広い範囲を含みますので、
あそう
要するに、予防から検診から、はい、治療から、はい、再発治療から、
はい、
緩和ケアって言いますかね、ホスピスのところまで話すとなると、
はい、
それこそ、10時間以上話さなきゃいけない話になるので、去年の10月ですかね、
はい、
お招きいただいた時には乳がんの予防ですね、うん、
はい、
どういう生活習慣、ライフスタイルが乳がん発症に良くないのかと、そこを踏まえてどういうふうな生活をしたらば少しでも乳がんになりにくいかなというお話をさせていただきました。
はい、たくさんの方々が、ね、あのお聞きになられたというふうにも伺っております。またそのあたりの結果はあのニュースレターというのをスタジオ前にも置いてますので、ぜひ皆さんお持ち帰りください。そして今日はあの、ま、予防のお話はあの講座でなさった講演されたということで、今日は乳がんの検診についてお話をぜひという、これを取り上げてくださったのはどういう理由があるんでしょうか？
そうですね、まず予防の次によく言われることは早期発見っていうことですよね。はいはい、
そうですね。
早期発見にはやはり検診が一番、症状が出てからお医者さんのところに行くんじゃなくて、無症状のうちに定期的に検診を受けて早期発見に努めましょうということを、はい、ラジオのお聞きの方々に、はい、伝えておくのが、まあ、いいんじゃないかなと思って取り上げさせていただきました。
ありがとうございます。はい、大体その乳がんというのは罹患率といいますか、大体どのような割合になるんですか？
ですね、あの、はい、この僕のところが始まる前にあの、音楽が流れてましたよね。
はい、
1984年のって、
そうでした。
いうふうな、はい、あれ僕が卒業するくらいの、
あ、
大学を卒業するぐらいの、年でありまして、
はい、
あの頃は日本人一生の間に、日本人女性ですね、
はい、
一生の間に40人中1人ぐらいが乳がんになるっていうのが1984年頃の、はい、統計だったんです。
あ、そうです。だいたい一クラスに、
そうです、そうです。例えばあの、はい、女子だけの、
あとしたら、
あの、はい、学校だったとしたら一クラスに一人が、まあ、70、80という、まあ、平均寿命まであの生活された場合に一人になるという形だったんですけども、はい、それからもう30年以上経って、
そうですね、
今ではだいたい10人に一人、ですから4倍以上増えちゃったという、女性の乳がん、あ、女性のがんの中で一番多いがん種が乳がんであるということと、うん、あとこの増加率ですね、増加率が要するに30数年間で4倍以上に増えてしまったということから、かなりこう興味のある、問題に取り上げられて、でいろいろ対策を講じなきゃいけないという形になってきました。はい、
そのあたりはね、なかなかの実感として党の本人の女性の一人としても持ってなかったんですけれども、そんなに、これはやっぱり生活のスタイルが変わったからでしょうか、食べ物でしょうか。
そうですね、予防の話に通じるんですけども、はい、やはり、 高カロリーの食事とか、はい、あるいは運動不足とか、
あ、はい、
あとアルコールタバコとかっていうふうなことも含めて、はい、日本の女性の乳がんを増やしているいろいろ食生活をはじめ要因があるかと思います、
は
い、
こんなに4倍に増えるということは当時としてからはこう想像できたことですか、それとも意外。
いや、想像できなかったんです。ですから僕が卒業した頃っていうのは、はい、外科、一般外科っていう中の一つの、はい、セクションが乳腺外科であって、はい、まあ、乳腺外科をやる医師はまあ、胃袋ですね、胃袋も切るし、大腸も小腸も切るしっていう風な、はいはい、一般外科の中の一部門として扱われてたんですけども、はい、それがやはり患者数の増加という形で、多くの病院が今から20年ぐらい前から独立して、一般外科ではなくてもう乳腺外科という一つの科として対応していかないと患者数の増加に追いつかない。ですから、当時はもう誰も予想してなかったことで、僕も、卒業したての頃は外科の基本は胃を切ることであるというふうに先輩から教わって、胃の手術を一生懸命勉強してて、乳腺は2番手3番手っていうふうな形で、外科医としてのスタートを切ったというところです。
そうなんですね、はい、で前回 その講演の方でおっしゃった予防が大事で、それだけ増えてきたから今度は早期発見早期治療というのもとても大事だということになってくるわけで、今日のお話になるわけですね。
そうですね、
はい、
よろしいですか、はい、早期発見としっかりした治療っていうのはこれ、はい、車の両輪でこの2つがうまくいって初めて乳がんによる死亡率、
はい、
かかった人分の、その病気で亡くなった人っていうふうな死亡率ですね、
は
い、死亡率が下がるんですけども、先進7カ国の中で死亡率が下がらないのが、もちろん罹患率も増えてるんですけども、はい、日本は死亡率も上がってると唯一の先進国の中で、ですからアメリカとかイギリスとかドイツとかっていうのは、罹患率はゆっくり上がってるんだけども死亡率は下がり始めてると、
はい、
ところが日本の場合にはまだ乳がんにかかった人全体の中で残念ながら乳がんで亡くなってしまうっていう人がの割合ですね、割合が下がらないっていうところが、まあ大きな問題 でその大きな問題を解決する一つがやはり早期発見であろうというふうに言われて、それで、がん対策基本法とかっていう法律をはじめですね、はい、早期発見をするために、検診を受けましょうという掛け声が随分なされるようになったという経緯がありますよね。
ということはその発見が遅いということですか、日本では今のところ。
発見が遅いっていう結論になると思うんですけども、まあ検診受診率っていうのが、はい、大体欧米の半分。
半分。
そうです。ですから欧米人も大体、はい、女性10人に1人は乳がんを発症するとかって、まあまあアメリカとかは8人に1人とかって言ってちょっとは高いんですけども、はい、そういうのに対してやっぱり自分はどう対策を取ったらいいかっていうふうなのを冷静に考えると、やっぱり毎年あるいは2年に1回は絶対検診受けましょうねってなるんですけども、なかなかまあ日本の場合にはきっちり検診受けましょうねっていうふうにはならないですね。はい、
そのあたりはやっぱり自治体によってもいろいろ工夫されているところもあるみたいですね。先ほどちょっと打ち合わせで、はい、三田市の場合毎年はがきで、女性のところに届くということを伺って、ホームページにも出てるらしいんですけども、はい、子宮頸がん乳がん検診ご案内はがき4月に発送されるということで、まあ、20歳以上の女性に三田市に住民票が記載のある方々には送られてくるという、そういう私の今住んでる市にはそういうことはないので、やっぱり自治体によっても随分取り組みの姿勢も違うんでしょうね。
そうですね、検診っていうとやっぱり税金を使うわけですね。
そうですね、
税金を使うとなると、はい、やっぱりその市町村の、まあ、 親ら方がどう捉えるかとどうお金を使うかという問題になりますの で、 ですから、今から10年前20年前からよく話題になったのは、はい、ある県で女性知事が誕生したと、
はい、
女性知事が誕生すると乳がん検診マンモグラフィーだけでなくてエコー検診も税金である程度賄いましょう、補いましょうという話にはなりますですよね、
はい、そうなんですね、はい、ちょっとお話がちょっと先に飛んでしまいましたので、じゃあやはり検診の方に戻ってまいりますが、はい、いろんな検診方法があるということで基礎からちょっと教えていただけますか。
はい、今から本当に40年ぐらい前はですね、
はい、
触診が
はい、
基本だったんですね、ですから僕も研修医時代、1日100人ぐらい女性の乳房の触診、はい、それは乳がん検診を行ったわけですけども、はい、それで特に、まあ、40歳過ぎ50歳過ぎの人にはそれと一緒にマンモグラフィーを受けてもらうと、
はい、
裏を返して言うと40歳以下の人は、視触診だけに終わってたっていうのが、あ、はい、まあ、30年前40年前の、検診でした、
はい、
でそこに来て、まあ、いろんな臨床の、まあ、経験って言いますかね、臨床の知識が増えてくると、まあ、超音波の検診っていうのをやった方がいいんじゃないかというふうな話になってきて、はい、超音波が検診に含まれるようになってきたというふうな経緯ですね。ですから、三田市の検診もそうなんですけど、視触診、マンモグラフィー、はい、超音波、はい、エコーですね、エコー検診っていうのが、まあ、三本立てではあるんですけども、うん、あ、はい、まあ、国の方はマンモグラフィーだけはしっかり受けてもらおうという、はい、意識が強いですね。2年に1回のマンモグラフィー検診は、はい、税金でしっかり、補って受けてもらおうという形で、ある意味で言うとちょっと視触診は、やらなくてもいいよというふうな、
はい、
そういう姿勢ですね。はい、
やはりいろんな形でいろんな方向から検診した方が見落としは少ないということですか。
そうですね、よく僕患者さんにお伝えするんですけども、はい、一番いい検診の受け方はどうですかって言われたり、
そうかそうか、はい、あるでしょうね、
聞かれてお答えするのは、はい、まあ、今市町村で最低限やってくださってるのが2年に1回のマンモグラフィー検診、
はい、
これはそのまま受け続けてくださいと、
はい、
でできたならば1年に1回エコー検診を受けてくださいというふうなのをまあお勧めしてます、
はい、それはなぜですか。
ですね、それはまあいろいろあるんですけども、
はい、
まずマンモグラフィー検診でどのぐらいの大きさの乳がんが見つかるかっていうと、まあ大雑把に言ったらば1センチ以上、直径1センチ以上の乳がんが見つかると、はい、でエコー検診では 0.5 センチ、5ミリですね、はい、5ミリ以上の乳がんが見つかってくるというふうな形です、
はい、
でそれとあと一つマンモグラフィーで非常に乳がんを見つけるのに難しいのが高濃度乳腺とか高濃度乳房って言って、乳房の中に占める乳腺の割合が多いとですね、乳腺と乳がんっていうのは重なって写るとよく言われる言葉は雪の原の白ウサギになっちゃうんです。
なるほど。
ですから雪の原の白ウサギを見つけるっていうのは難しいので、雪の原の白ウサギにならないようにするにはやっぱりエコー検診の方が適してるし、そのエコー検診だと白ウサギじゃない形で写ってくるので、マンモグラフィーだと本当に雪の原の白ウサギを見つけるみたいなこと形になることもしばしばあるという形なので、まあ マンモグラフィーは2年に1回、40歳過ぎの2年に1回でいいかなと、はい、ただ、高濃度乳腺、高濃度乳房が多い日本人には1年に1回、やっぱり10人に1人は乳がん発症っていう風なのは、やっぱり、大変重たい事実だと思います。でしかも50歳代が一番多いんですよ。50から60の間ぐらい。と、はい、いうことはもう40からなる人も結構いらっしゃるし、60歳代でもなる人が多いので、はい、私はもう外来では40歳から70歳までは、まあ、毎年超音波エコー検診を受けて、2年に1回、自治体のマンモグラフィー検診を受けましょうっていうことをよくおすすめとして、お伝えしてます。
はい、例えばエコーだけというのはまたしない方がいいわけですか？
ですね、よく患者さんの方で、エコー検診痛くない、マンモグラフィーは挟まれるから痛いっていうので、エコーだけにしてよっていうんですけども、はいはい、実は乳がんの中の1割っていうのが、大体1割っていうのは、マンモグラフィーでしか映らない乳がんなんですよ。今度は。
あ、そうなんですか。そうなんですか。
はい。ですから、そういう意味でも、その1割のところにこだわるんならば、2年に1回は多少痛くても我慢して受けときましょうねと、残りの9割は大体まあエコーで見つけましょうねっていうのが、まあ痛みを少なくして、見落としって言いますか、見つけられないというのを少なくすると。いうふうな検診の受け方としては僕いいんじゃないかなと思いますし、だいたい乳腺のエコーの教科書書いてらっしゃる先生方も、はい、そのことを言われてる先生って結構いらっしゃいますよね。
あ、そうなんですか。はい、で先ほど日本人はやっぱりその乳腺が結構濃度が高濃度にという方が多いわけですか？
そうですね、欧米人は、はい、乳房は大きいんですけども、はい、その大きい乳房の中に占める脂肪の割合が多いんですよ、大体。
欧米の方は。
ですから、はい、脂肪があると乳腺と脂肪のところでコントラスト、対比がはっきりになって、雪の原じゃなくて、北京オリンピックのように土が露出しているようなところもたくさんあるっていう形になって、はいはい、そこにウサギがいたらばまだまだ見つけやすいよと。ところが日本人は高濃度で一面雪の原の中のウサギを見つけなきゃいけないよってなると、これはちょっと難しいというふうな話になってくるので、その、白ウサギを見つけるのに、エコーを活用した方がいいのではないかというふうな話になってくるわけです。はい、
エコーというのは体を縦割りという感じですか？
ですね、ゼリーを塗って、はい、こう撫でるようにして乳房を見て、はい、その、一面ですね、
はい、
その一面のところに何か変わったもの、普通の乳腺とか脂肪以外のものが出ていないかっていうふうなのを見つけると、はい、ですから必ずこういうふうにずらしながら乳房全体を見ていかなきゃいけないっていうふうな形になるわけですね。
はい、はい、あ、なるほどね。で今ちょっと伺ってて、じゃあ欧米の方に比べて日本人は割と小さめの乳房をしているので、小さい方が高濃度なのかなと勝手に思いがちですが、そうとも限らないですか？
そうですね、やはりそれは個人差もありますけども、やっぱり脂肪と乳腺との割合でいうと、脂肪が少なくて、欧米人と比べてですけど、脂肪が少なくて乳腺の割合が多い人が多いというふうな、ことが言えるとは思います、はい、
ということが見つけにくい。
そうですね、マンモグラフィーだけでは見つけにくいことが多いと、だからある意味で言うと50過ぎて、はい、その乳腺が50過ぎて閉経されると、脂肪に置き換わってくるわけです、今度。閉経後っていうのは、そうするとマンモグラフィーだけでも結構よく見つかるぞという形になるので、50過ぎとかっていう形になると、マンモグラフィーだけでもいいのかなっていう患者さんは増えてくるという形にはなるかと思います。
そうですか、はい、そして触診ですね、はい、これもずっと並行してされてるわけですよね。
ですね、これがまた難しい歴史になるんですけども。
あ、そうなんですか。
結局ですね、触診をした方がいいかしなくてもいいかっていう話になるんですけども、触診をしなかったグループ、触診をしたグループの 比較試験とかっていう形になるわけですね、
はい、
そうするとそのきっちりした比較試験、しかもその比較試験を10年20年って続けなきゃいけないわけですけども、はい、その比較試験っていうのは日本にないんですよ。
あ、
日本になくて欧米にはあるんです。
はい、
で欧米の平均的な乳房の大きさと日本人の平均的な乳房の大きさっていうとかなり違う。
違いますね。
違って結論から言うと欧米では試食診は検診として意味がないっていう、やったグループとやらないグループで、はい、乳がんの死亡率までちゃんと20年以上追っかけて調べて差がなかったっていうことが出てきてしまったので、今度はそのまあ乳がんって言いますか、医療の中でよく出てくるエビデンスっていう言葉よく聞かれるでしょ、
最近このコロナで、はい、
そうそう、証拠っていう日本語に当たるんですけども、
はい、
そのエビデンスは日本人の乳房で試食診っていうデータがないから、欧米人のそのまま持ってくると試食診意味ないよっていう形になるんですけども、はい、果たして本当にあの大きな乳房だから試食診が意味がなくて、日本人のようにそんなに大きくない乳房の時には意味があるんじゃないのかって感じてる現場の乳腺外科医はものすごく多いと思います。ただ、
はい、
言えないんですよ。じゃあそれどこに証拠あるねんっていう質問をされた時に
はい、はい、
僕の経験上ですとしか言いようがなくてんで、はい、経験上のことだけで物を言うのは大変はばかられる時代になってきちゃったんですね。
そうなんですね。
そうね、証拠がなくて経験で物を話すと、大抵、若手からかなり突き上げを食らうというそういうあのご時世になってきてしまいましたので、そうすると厚生労働省も欧米で証拠がないんだから日本でも強く進められないよねっていうふうな話になってしまって、これはあの乳がん検診の、あの、なんていうんですか、不幸な歴史の一つだと思います。
あ、そうですか。
だってやっぱり日本人にとって試食診に意味があるかどうかってのは日本人の調査をして初めて言うべきなのに、そこだけ欧米の証拠を持ってきて欧米で意味がない大きな、ね、はい、分かりやすく言うともう夏みかんぐらいの乳房と、
ね、まあ、温州みかんぐらいだと、
そうそうそうそう、あの温州みかんと言いますかね、まあまあ豚まん肉まんぐらいの大きさの乳房で触って例えばビー玉ぐらいのものを見つけられる割合っていうとそれは違ってきますよね。
そうですね、イメージできます、確かに、
はいはい、だけども実際はもうその、 あの証拠がないんだから、検診でおいて、
はい、
試食診はあまり進めないようにしようというふうな形なんです。ただあの僕の恩師って言いますか、
はい、
師匠さんである、まあ、稲本先生っていう先生なんですけども、
はい、
稲本先生はそこはもう証拠がないとかなんとかって、言われても、
はい、
日本人には試食診は有効だってもう、
はい、
もう決めてかかろうっていうふうによく言われてました、僕にも。
あ、は
い、そうしないと一番困るのはもちろん試食診僕も大事だと思うんですけども、20代30代の女性に対して自己検診をしてくださいって言って返しちゃう、
はいはい、
お医者さんたくさんいるでしょ、
はい、
医者が試食診で分かんないのにあなた自分でやって自分で見つけなさいってこれものすごい矛盾だと思いません、
は
い、
分からないです、本当に。そう
で
しょ、
ですから、医師ができないっていうか医師がやって意味がないって言ってる片方で、自分で触って見つけなさいよって、なんか感じなさいよっていうのはかなりの矛盾になってしまうので、その矛盾をなくすためにも日本人の乳房の試食診は意味があるんだっていうところから始まろうよっていう形で、はい、私の恩師はよく私に指導してくださいましたけど、
そうですか、はい、なんかまた受診した時なんかにこのように試食診すればいいんですよっていうこともご指導もいただけるわけですか。
あ、ね、それはね、やっぱり、ね、診察時間の関係で、印刷物だけ渡します、
あ、
僕も。
あ、そうです、
はい、もちろん自分が診察するときは、
はい、
乗っ取ってやってますけども、そこまでやると本当に乳腺外来夜の9時10時まで 終わらないって話になってしまいますので、
はい、そのぐらい患者さんも多いということですよね。
そうですね、やはり乳がんっていうのはかなり多くの人がかかり出したということで、はい、やっぱり受診の、機会って言いますか、受診される方は増えてることは事実だと思いますし、はい、
すごく大事なことですし、
はい、ということですね、うん、大事なことだと思います。はい、
じゃあちょっとここで一曲入れて、後半もまだまだお話を伺ってまいります。
はい、
今日は乳がんの検診についてということで、京都医療センター乳腺外科診療科長の加藤博則先生をお迎えしてお話を伺っております。前半の方ではどのような検診方法があるのかということを基本的な部分も含めてお話をいただきました。後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それでは後半のお話、どこから進めていただけますでしょうか。
ですね、先ほど、はい、エコー検診ということだったんですけども、はい、エコー検診も含めて検診が本当に有効かどうか、要するに税金を投入する価値があるかどうかっていうふうなことっていうのは、検診を受けたグループと受けなかったグループで10年後20年後死亡率に差があるかっていうふうなところまで追跡調査して初めて出てくるんですけども、実は10年20年の追跡調査って一言で言いますけど、これしかも何万人っていう人の10年20年の追跡調査っていうのはかなり負担が大きいって言いますか、難しい問題になります。ですから当初って言いますか、今から本当に30年前40年前ぐらいから言われたことに、例えば肺がん検診で胸部レントゲンが意味があるかっていう比較試験、要するに胸部レントゲンを受けないで何か症状があって病院に来た人のその後の経過と、肺がん検診胸部レントゲンで見つかった人の、その後の経過っていうのを追跡して死亡率に差があったかっていう形になると、死亡率に統計学的に有意な差がなかったんですね。
肺がんの
肺がんで胸部レントゲン、そこで、まあ、ある人たちが、胸部レントゲンは肺がんの、死亡率を下げないんだから検診として意味がないよっていうふうなことを言い出して、だいたい検診に対してネガティブに考える人っていうのは死亡率まで下がってないんじゃないかっていうふうなことを持ち出す人が多いんですね。で、検診が有効だよっていう人たちは、早期発見はできてるよっていう形なんですね。早期発見は検診で間違いなくできるんだけども、死亡率を下げるまでいくかっていう話なんですけども、例えば60歳で乳がん分かりました。その後の検診を受けた人の追跡調査で、例えばもうそれで検診を受けてよかったんですけども、検診を受けなかった人、はい、受けなかった人も同じように乳がん見つかって、その後見つかってってなった時に、乳がんでその患者さんが亡くなられた場合ですね、例えば検診受けなくて亡くなられた場合には、それはやっぱり検診受けなかったからそういうふうになってった可能性が高いですよって言えるんですけども、実際問題として、その先ほどの何万人という人を10年20年追跡調査するという現実的な問題以外に、例えばその人が70歳の時に別な病気ですね、肺炎を起こして亡くなっちゃったとかってなった時に、乳がんは抱えたまま肺炎で亡くなったならば、それは乳がんの死亡率では
ないです
ね。ないでしょ、
はい、
ですから乳がんでの死亡率を下げるっていうのは、ある意味で言ったら乳がん以外の病気をしてませんよっていう人たちをうまく抽出しないといけないわけで、それが50、60、70の人をたくさん検診って言いますか、追跡調査するにはほとんど不可能ですよね。やっぱりね、高血圧とか糖尿病とか生活習慣病をたくさん抱えてるわけで、そうすると本当は検診を受けたから死亡率が下がるわけだったんだけども、他の病気で 亡くなっちゃったりとかしたから、はい、それは乳がんの死亡率に含まれないよってなるというふうなことも多々あって、ですから死亡率を下げるまで検診に求めていいのかっていう問題があるわけなんですよ。ですから、
はい、
検診を一生懸命やりましょうっていう人は早期発見できれば、それは、
目的は
死亡率を下げるだろう、先ほどの視触診と同じなんですよ、もう前提として早期発見イコール死亡率を下げると、
はい、
それは調査では出てないけども、理論上そうだ、
はい、
小さいおっぱいの視触診は絶対に有効だっていうのと同じで、はい、そういうふうな観点に立って早期発見は死亡率を下げるというふうなもう前提に立ってしまえば、やっぱり検診を受けた方がいいという形になります。で、早期発見っていうふうなところで、はい、やっぱりマンモグラフィーだけではちょっと見落としって言いますか、抜けちゃう人たちが出てくるんじゃないかという形で、
はい、
もう今からそれこそ20年ぐらい前から東北大学の先生方たちが、
はい、
略称で J-START って言って、要するに超、はい、超音波検診を受けたグループと受けないグループ、はい、要するにマンモグラフィーだけのグループと、
はい、
マンモグラフィーと超音波両方受けたグループっていうのの比較試験をしっかりやってくださって、はい、それで早期発見には両方やった方が絶対いいよっていうのが出てるんですよ。ただやはりそれが死亡率まで下げるかってなると、これから10年、うん、20年追跡調査をしないといけないわけで、ものすごくもう本当に息の長い大変な調査っていう形になるかと思うんですけども、それが出ればもう死亡率を下げるのが明らかなんだから、税金を投入して必ずやりましょうねっていう話にはなってくると思います。今のところはもう早期発見にエコー検診、マンモグラフィー検診両方やった方がいいというのが、もう定説ですね。定説ですね。で、先ほどの、マンモグラフィー検診の高濃度乳房における、はいはい、要するに雪の原の白うさぎの話ですけども、はい、もう一つ本当に乳がんの検診の中で悲しい歴史があって、真っ白な雪の原を見たときに、これは中に白うさぎがいるかどうかわからないよっていうふうな形で、アメリカなんかは10年以上前から要するにエコー検診を受けなさいっていう、はい、要するにマンモグラフィーだけでは分かんないよっていうので、カテゴリーっていう分類の中でゼロっていうのを設けたんですね。
はい、ゼロ。
ところが、
は
い、日本は雪の原の時にカテゴリーゼロをつけずにカテゴリー1をつけるんです、
はい、
1っていうのは全く正常っていう。
あ、はい、
でそれがアメリカと違って変わってないという事実は僕は非常に大きなことだと思います。ですから、僕は要するにマンモグラフィーで分からなかったらカテゴリー0をつけて、
はい、
やっぱりエコー検診に回りなさいっていうふうな時代がすぐに来ることを祈ってますけども、それのためにはもうね、制度が変わるのを待ってたんでは、もうやっぱり今の女性間に合いませんから、ですからもう自分で1年に1回のエコー検診を受けるっていう形で、積極的に年1回のエコー検診は受けていただいた方がいいんじゃないかなというふうに感じてます。ですから乳がん検診の歴史の中の不幸な一部門、まあ一場面ですよね。日本はカテゴリーゼロを作らなかったというのは、は
い、なるほどね。それは今後も変わらなさそうです。
いや、変わるとしても5年10年先でしょうから、ね、今ラジオを聞いてらっしゃる方々に間に合わないかもしれない。 それにはもうやっぱりもう自分の身は自分で守るとね、いう時代ですから、ですからもう1年に1回、まあ、少なくとも2年に1回はエコー検診も受けていただけたらというふうに思ってます、
はい、で今伺うと1年に1度ということは1年に1回受けました、そして今のところ大丈夫ですという答えが出ました。そしたらもうその1年は安心して過ごせるという、はい、
安心して過ごしていただきたいんですけども、
はい、
でも 付け加えますと、はい、結局エコー検診でも5ミリ以下のものは、
あ、そうか、5ミリ以上って先ほど
そうですね、5ミリ以上のものは見つけますけど、はい、5ミリ以下のものは見つけられてないかもしれないから、やっぱり 1,2 年先にはもう一回受けようねという、やっぱり
だから継続、
継続は力なりですよね、はい、本当ね、ですからもう、大腸がん検診なんかで、もう3年後でいいよとか4年後でいいよっていうので外種によって検診の感覚っていうのは違うんですよね、
はい、
僕はもう乳がん検診に関して言うと、やっぱり、まあ、できたら1年に1回、2年以上空くことはないようにしてねって外来でもお願いしてます。
あ、はい、自覚症状っていうのはなかなか難しい、
はい、自覚症状が出てくるのは2センチ以上になってからです。
2センチ以上、
はいはい、2センチ以上になってくると自覚症状が出てきますけども、はい、2センチ以上になるともう一部の人が肩に進んだ乳がんで、これはそこから頑張っても治すのが難しいよっていう人が一部に出てきてしまうので、見つかったからにはもう9割以上治せますよっていうところで、見つかるためにはやはり無症状の時の定期的な検診っていうのが重要になってくるんじゃないかなと思いますよね。
で、見つかった場合には早期発見の場合、今おっしゃったように治っていく可能性がかなり高くなって
きた。高いです。乳がんは特に。
そうなんです
か。はい、膵臓がんとか胆のうがんっていうのは実は早期に見つかってもなかなか助からないがんの代表格なんですけども、乳がんの場合には早期に見つかると大体もう10人中9人以上治っていくというふうな形です。はい、
そうなんですね、はい、それを伺うと言った甲斐はあるなと、逆に皆さん ね、
はい、だから痛い思いをしてマンモグラフィーを2年に1回受けてもその甲斐はあったなと思っていただけると、僕らの方もありがたいですけど、
ね、ただ痛いって言っても挟む物理的なちょっとした痛さなので、そんなにね苦しむとか毎回ものすごい嫌な思いをするってわけではないですので、ね、
ないと思いますけども、ただやっぱり、40歳代とかって言って、はい、まだ月経がある方は、はい、月経周期の直前とかって結果
時期によっては
ですから、はい、まあ、僕なんかはマンモグラフィー検診って月経周期に合わせて選べる日にちをね、受ける日にちを選べたりとか、あるいは50歳代でも自分の乳房はあんまり痛みを感じない時期に受けられるという、そこまでの気遣いがあってもいいんじゃないのかなというふうに感じてます。
あ、そうですか。まだまだちょっとお伺いしたいことあるんですけれども、ちょっと残念ながら今日お時間が近づいてまいりましたので、ぜひ皆さんに、リスナーさんにメッセージをお願いいたします。
繰り返しになっちゃうんですけども、まあ、2年に1回のマンモグラフィー検診と1年に1回から2年に1回のエコー検診で乳がんの早期発見というものを心がけましょうと。これはやはり10人に1人乳がんになる時代ですので、女性の、ですから、決してなんていうんですか、大丈夫だよっていうなんていうんですかね、根拠のない楽観主義に走らないようにしていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。そしてスタジオの前にはパイグループ三田さんがまとめられたニュースレターボリューム10、これが乳がんについてのご質問お答えしますということで、加藤先生のお答えもしっかり読みやすくまとめられております。ぜひ皆さんお持ち帰りいただきたいと思います。そして今日のお話、明日以降、ハニー FM のウェブラジオでアーカイブでお聞きいただきますので、ぜひ人事ではなくて自分のこととして、先生とってもお上手に今もおっしゃってくださった根拠のないの楽観視、これだけはしないでという、これをちょっと肝に銘じたいと思います。今日のお話、乳がんの検診について伺ってまいりました。京都医療センター乳腺外科診療科長の、加藤博則先生でした。どうもありがとうございました。
どうもお邪魔しました。
またお待ちしております。ありがとうございました。